それでは、詩編の23編、旧約聖書849ページ23編全部をまずお読みします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。それからイザヤ書53章の6節、旧約聖書1114ページです。イザヤ書53章の6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。それからペテロ第一の手紙2章の24節25節、新約聖書418ページです。418ページ、ペテロ第一の手紙の2章の24節25節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。それからヨハネの福音書10章の27節29節、ヨハネの福音書10章、新約聖書182ページです。10章の27節から29節、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。では、別教団お願いいたします。
昨日結婚式があり、今朝は洗礼式があったし、その後で納骨式もありましたし、記念会もありましたし、今福音集会で施行後は音楽会になりますし、けど内容は全部同じなんです。イエス様を紹介する会、それだけなんです。なぜならば、人間にとって必要なのは、牧者なるイエス様を知ること。牧者なるイエス様の近くにいることだけなのではないでしょうか。おとといでしたか、一人の姉妹の、証を聞きました。泣きながら、姉妹は、私はダメです。偽善者です。私の中から出るものは悪いことばっかりです。何を言ったらいいでしょうか。私はおめでとうと言った時なんです。結局それは彼は素晴らしいじゃないでしょうか。今朝、アクト兄弟、祈りの中で、黙示録の三章の箇所を引用してくださいました。あなたは生ぬるい、避難すべき方がある。あなたは初めの愛から離れた。 まあこの言葉は我々にも当てはまる言葉なのではないでしょうか。まあ夕べ遅く台所でちょっと申し訳兄弟の話が出てきたんです。まあ彼はまあおそらく夜遅かったでしょう。まだ現場回ったんです。そしてまあ7メートルの深い穴の上に結局まあそのまあ紙らしいものしか置いてないんです。木何もないし、もちろんね、これあなたと誰もわからない。彼はその上に通って、そしてまあ落ちそうになっちゃったんです。まあ、すぐ手を伸ばしてまあ助かったんです。おそらくもう落ちたら死んだでしょう。まあ娘さん望みはまあその前にお父さんにいろんなことを書いたらしいんですね。その中でもちろんあの経験のこと全然思わなかったでしょうけど、彼女は何と書いたかと言いますと、穴に落ちる羊もある。まあ、結局人間とはそういうものです。先週、私たちは、まあ、羊なるイエス様についてここで少し学びました。本当にイエス様は広いなくお方です。生きておられるお方であり、人間のあるよるわがまま過ちを許すお方であり、どういう人間であれ愛しているくださるお方です。時々イエス様とはどういう方と聞かれます。イエス様を信ずれば得るものは一体何と聞かれます。まあ一番いい答えはこの詩編の23編じゃないでしょうか。主は私の羊飼い。私は乏しいことがない。もう喜びに満たされている。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとります。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を木の道に導かれます。たとえ死の影の谷に歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。もう一人ぼっちじゃない。羊からのある主と共にいることができることこそが最高の幸せなのではないでしょうか。まあダビデは他の人々よりも羊のことを分かったじゃないでしょうか。まあペトロ・ヨハネだって魚のことよく分かったと思います。専門家だったから。ダビデも羊飼いだったんです。羊はどういう愚かなものであるか、彼は何回も何回も経験しました。けど彼は、やっぱり人間は皆そういうものです。と、もちろん聖書を通しても知るようになったし、小さい的な経験によっても分かれました。イサヤは、私たちは皆、例外なく、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていた。みんな見こらにされてしまったし、どうすればいいかとわからなかったけど、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。主は確かに広いなくお方であり、イエス様の偉大さを私たちはいくら考えても理解することができません。人間はどうしようもない無力なもの、何も知らないものです。羊は自分で自分自身を守ることができない動物です。まあ最後に読まれましたヨハネ伝の知書の中で、イエス様は、まあ、自分の羊たちについて少し話しました。イエス様の羊となった人々について、三つのことが書かれています。第一番目、 彼らは私の声を聞き、その声を知り、そしてその声に聞き分けます。確かに、羊だって愚かだと言われています。けども、羊はね、羊飼いの声を分かる。他人は羊飼いの声を真似して、羊の名前を呼んでも羊は見向けもしない。何があってもちゃんと羊飼いの声を聞くことができる。そして、まあ、彼らは主の声を聞くものであるだけではなく、彼らは聞く耳を持つものであり、主の声を聞き分けるものであり、それからもちろん主に従うものです。羊の特徴とは、彼らは羊飼いの声を聞き、知り、その声を聞き分けます。第二番目、イエス様は私の羊たちを私はよく知ってる。彼らの思っていること、考えていること、すべての悩み、私は全部知ってる。そしてまた私は彼らによってよく知られている。パウロは主の前に殉教の死を遂げる前にコリント第2の手元第2の手紙の中で書いたのです。私は自分の親族になった方をよーく知っている。大体の人間はイエス様についての噂を聞いただけで、まあイエス様についていろいろなことをしているんですけど、イエス様ご自身の知らなければ、全部意味のないことなのではないでしょうか。第三番目、私の羊たちは私に従います。私はイエス様を信ずるけど、まあ当分の間、自分勝手の道行きたいという人の信仰は本物ではない。信ずることとは従うことです。確かに、聖書の何回も何回も強調していることとは、羊とは皆ダメ愚かです。どうして愚かであるかと言いますと、自分の身の危険を感じられません。殺そうと思っても反発しません。考えられない。羊に何を教えてもね、何も思えられないらしい。全然ダメ。方向感覚ゼロです。結局、ダメなんです。そして、まあ宗教によって、血は一生懸命頑張れば、まあ、ライオンにならなくても、トラゴラになるじゃないか。けどそれ無理な話です。ね。羊として生まれたものは死ぬ。考えているのは、いや、イエス様の救いに預かるものはね、迷う羊じゃない。まあ、小さい牧者になっているじゃないか。それも同じようなとんでもない過ちです。信仰があってもなくても人間は迷う羊です。ですから、絶えず御言葉に頼らなければ、聞き目を持っていなければ、主よどうか導いてくださいという切なる祈りがなければ、簡単に変な方向に行ってしまうようになります。御言葉は人間は皆迷う羊であり、おのおの自分方の道に向かうものであります。結局わがままなんです。わがままだけだったらまあまあ、けど、大体がなるんじゃないかと考えてます。これこそ、愚かさそのものです。人間は、自分がなぜ生まれたのか、